確かにこの教会の名前が変わり、この後の歩みにおける主の手というのは大きく進んでいることを覚えなさいと主は言われます。確かに20世紀方における宣教の働きにおいて、あなたはその神のこの名前の実質の現れる豊かな祝福を受けていきなさいと主は言われます。
この21世紀のこの技術的な側面の進歩というのはさらにこの加速度を増して進んでいくと主が言われます。こういった時代の中でのこの宣教の在り方というのは、確かにこういったツールも用いていきますが、どのように用いていくかということは祈りの土台が必要となると主が言われます。
非常にこの主に祝福された大いなる計画が、この教会を土台としてこの大きくまた力強く前進していくと示されます。それゆえこの信仰の応答ということ柄においても、正確に聞き従っていくのと同時に、この大胆なこの応答を持って主に近づいていくようにと示されます。働きを主が全うされていくと示されます。
さらに私の計画を大きく進んでいくことを覚えなさい。一つ一つ私に聞き、私に従って歩んでいくようにと主は言われます。それで私の言葉における私の働きを大きく見ようと主は言われます。
この教会の開拓当初における海外宣教の働きの中で例の戦いなどが導かれましたが、この21世紀におけるこの例の戦いというのも大きく変化すると主が言われます。2世代目3世代目のこの世代において、この例の戦いというのがこの21世紀に使われているツールを通して敵の攻撃も動いているということを見分け、2世代目3世代目に委ねられている例の戦いということ柄に関して、この主に祈り聞き従い進めていくように当主が言われます。
この祝福のうちに次々とこの長崎チームというのが帰ってきますが、この中でさらに継続して祈り続けていきなさいと示されます。その中で明確にさらに次の段階の働きにおける主の示しというのがさらに次々と語られていくと示されます。
それではガリズワッキーをマイルとともに賛美していきたいと思います。God is working, oh my good, God is working, oh my good, yes it is. God is working, oh my good, God is working, oh my good, yes it is.天様、予言の言葉ありがとうございます。証を感謝します。特別賛美ありがとうございます。さえみ言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。三礼拝はですね、パウロ秋元牧師は入院でリハビリ中のためにですね、ペテロ間仕切りの方で代行させていただきます。それでですね、パウロ秋元牧師にですね、のため、お祈りをありがとうございます。今、リハビリが、この東京の病院の方でなされていますけれども、さらに、祈りつつですね、回復を。また復帰をですね、待ち望んでいきたいというふうに思います。それでは、癒しのさらにお祈りのためにですね、ペテロ久保田牧師お祈りください。
させていただきたいと思います。愛する様、秋元牧師が今東京の病院に、転院され、そして今リハビリのただ中におられますけれども、主はどうぞこのリハビリのただ中においても、主が特別な助けを表し、癒しを表し、また回復を与えてくださり、また御心の一番早い時に回復することは、どうぞ復帰することができるようにしてください。そしてこの裏に素晴らしいあなたの計画があることをありがとうございます。必ず秋元牧師にとって、またご家族にとって、また御体の教会にとっても大きな祝福であり、 神の栄光が表されることをありがとうございます。主よどうぞ、さらに主がどうぞ特別な助けを表してくださり、また被災チームに必ず秋元牧師が参加することができるように、また道を開いてくださるようにお願いいたします。
天様、あなたの恵みありがとうございます。このパウロ秋元牧師が、この入院され、今リハビリをなされていますが、この事柄の後ろにおいても主の計画があることをありがとうございます。さらに最善のリハビリがなされ、またこの骨折部分においてもこの完全に完治し、また御心の形でご奉仕にも復帰されていきますよう豊かに祝福し導き、最善の働きを豊かに導いていってくださいますように、御心の形でどうぞ回復なされ、復帰を主は導いていってください、お願いいたします。しばらくの間ですね、共にお祈りをしていきたいと、こういうふうに思います。天様、あなたがお一人一人この主の祈りを主が聞いてくださってありがとうございます。さらにパウロ牧師、あなたが完全に守り導き、最善の働きを導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。さらに引き続きですね、皆さん、お祈りを、していただきたいと、こういうふうに思います。でコメントが、パウロ秋元牧師より届いておりますけれども、少しお読みしますが、お祈りを感謝します。今リハビリ生活を送っています。1、2ヶ月で退院になると思いますので、さらにお祈りください。できればイスラエルに行きたいと思って祈っています。皆さんの上に祝福を祈りつつということでですね、ぜひですね、お祈りしていただき、イスラエルチームにおいてもですね、主が最善の形で開いてくださいますように、ぜひ、お祈りしていただきたいというふうに思います。私はですね、まあ、連絡とかありまして、時々ちょっと行かせていただくんですけれども、日々非常にお元気になられている様子もあり、ですね、もう間もなく戻ってこられるというふうに、思います。で、ちょっと一つ気になったのはですね、私は最近このヘッドセットをちょっとさせてもらってるんですよね。秋元氏が戻ってきたときに、これサイズがちょっとブカブカだぞってちょっと怒られるんじゃないかなっていうことで、まあ広牧師がね貸してくださってますっていう言い訳をちょっと用意しておりますけれどもですね、もう間もなく皆さん戻ってこられますんで、ぜひ主に期待しつつ楽しみにしていただきたいと、こういうふうに思います。それではですね、長崎チーム第2チームが戻ってきましたんで、ダイジェストムービー見ていきたいというふうに思います。
自分の足で立ちなさいっていうことを何回も語られていて、
信仰的に全然親離れできてないから、
すごくお世話になった方が亡くなられたんですね。突然自立っていうことがすごく語られて、
今妊娠4ヶ月なんですけど、思って祈り始めたらだんだんつわりが収まってきて、
正直自分がリーダーになるっていうのはまずないだろうと思ってたんですね。まあ光くんがリーダーでじゃあその一世代目と私ヒカル君からの自立かなって話
しようということで、心を収めて、祈りして礼拝した瞬間に、もう目につぶった時に太陽の光がまっすぐ触ったんですよ。本当に主が心に臨在されている感じで礼拝してる中、確かにその主の臨在が本当に注がれてるなっていうのを、感じて聖書を開いたんですよ。なんと使徒の7章だったんですけど、ステファノが殉教したところなんですね。でステファノが殉教する前に見なさいって天が開けてる、この言葉だった。最初何だろうと思ったんですけど、天が開けたというのはここに神様が本当におられる、で神様がここに臨在されるというのを、明確にその時に神様が語られ
ます。 土曜日の朝合流する予定でした。もう13時半には完全にもうフリーな状態でした。なんと三原で合流して今みんなと過ごしています。
聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に移る。聖なる聖なる聖なる。
おはようございます。今、装填が終わってみんなで1時間、しっかり乗れて、ちょっと頭がずっと痛かったんですけど、装填の中ですごい元気になりました。
リドビコ茨城っていうのは山本村で神様を選んだ彼の選択した力っていうのは神様の力だったんですよ。本当に神様に従うことが喜びであり、本当に恵みであり、最高のもの、それ以外のものは暗い棒にならないっていうのを彼は本当に知ってたんです。今日預言の通し語られたことは何だったかというと、神様は喜んでるってことだったんです。神様が語られたその言葉に従ったその一歩を神様は今回まず喜んでるってことが分かったんです。でその喜びっていうのは、あの時今から400数年前、ルドヴィコ茨城が神様を選んだ喜び、その時皆さんが喜んだ、その同じ喜びを今皆さん一人一人神様が持っている。トギソの時も私の感覚ではそのまっすぐ頼りの時に本当に天が開けてる。その中で今日聖杯にここ集まって、司会者がすごく静まって、主の末の勝負の時にクーッて臨在を襲われたんですね。本当に良かったって、選んで良かった、従って良かったって、来て良かったって、本当に主がおられる。とても険しい道でしたよね。で、道なき道を行ったんですよ。
なんか石が積まれて自分たちで作ってるんですよ。でも Google の地図をそれをさせてるんですよ。地図上で道がありませんのでとりあえず進んでくださいみたいな、そのわけのわからない道を進んで全員で登って、まあ、10時間に着いた時にすごく平安と臨在を感じてることができてですね、で本当に神様の喜びっていうのがここにあったあるということからですね、なされて、その後下っていってですね、まあ、下っていった方が正規ルートみたいなですね、で記念碑があって、でこれ十字架の道って書いてあったじゃないですか。いやこれが十字架の道なんだって思いながら、私は私たちチームは険しい道を選んだんだ。じゃあそれぞれに神様が求めておられる聞き従い、で神様が求めておられるその十字架がある、でその自分のその十字架を人のその十字架、人が入ったからそういった意味をするでなくて、神様が私たちに備えたその十字架があるので、その十字架を追ってイエス様が死に至るまで私に従って歩んできなさい。ご先祖、しかし滞在の日数が尽きると私たちはそこを出て旅を続けることにした。神様が、戻りまして、ここからスタートしたって語りましたけれども、まだスタートしてこれからさらにその旅っていうのは続いていくんです。で、24世人が死に至るまで忠実に従っていった歩みのように、私たちも死に至るまで神様に従っている。
言葉を実行する人になりなさいと
思って、祈り従う道っていうのは本当に神様が共にいてくださって、本当に神様の本当に愛を受けながら、神様の本当力によって恵みによって本当私たちも本当全うしていくことができるんだな。
私じゃないから神様の力だから、あできるんだっていう確信が与えられて、命をかけて従います、捧げます、私の子供も捧げますっていうふうに、従業者の金花のうちの報いとして、祈りの答えとして私たちが与えられていて、私がその祈りなんだってことがはっきりと分かりました。
まあ、やっぱり祈りなんだっていう、祈りが土台なんだっていうことを、
精霊の力がないと何もすることができないんだなっていうことして、自分の力だけでは何もできないんだ、
神様はふさわしくないものを選び呼んでくださっていて、私がそれに応答するときに用いてくださるので、
私たちの歩み、この旅っていうのは、天に帰るまで続いていく。
はい、ありがとうございます。第2チームが無事にですね戻ってきました。それで今第3チーム、第3長崎チームがですね、行っております。デブログでも出ておりますのでね、ぜひ見ていただきつつ、ちょっと台風が近づいて、もう九州は暴風域とかになってるんですかね、なので、守られるようにですね、帰りとかその移動とかですね、礼拝とかですね、またいろいろ行く先々でですね、天候が守られるようにさらにお祈りしていただきたいと、こういうふうに思います。それと、第4長崎チームっていうのがですね、10月の最初の方に、出ます。で、TLEA の地方協会の方々ですねを集めていくという形になります。そして第5チームがですね、出ますけれども、人数が多いので、4チームに分かれることになりまして、でね、に行きますんで、ぜひお祈りいただきたいと、こういうふうに思います。で、私たちの歩みっていうのはですね、1984年ですね、で4月1日に礼拝がスタートしたんですよね。で、その時はですね、国分寺クリスチャンセンターっていうふうに言ったんですね。で、クリスチャンセンター、センター的な働きになるというふうに主は言われてですね、それでスタートしました。そしてですね、その後に、主の、まあ、十字架応用になるということで、主の十字架っていう名前がついたんですよね。これ神様につけられた名前です。そしてですね、歩みがなされていってですね、今年度ですね、主が言われたんですよね、名前を変えなさいですね。で、どういう名前になったかっていうと、The Light of Eternal Agape ですね。 で、これは永遠の愛の恵みの光っていう意味ですけれども、この歩みをですね導かれたんですね。で、聖書を見てますとですね、働きに関してですね、主はたびたび名前を変えようっていうふうに言われたんですよね。例えばアブラムからアブラハムになりなさいとかですね、それからヤコブがねイスラエルとつけなさいとかですね、そしてそのタイミングっていうのはどういうタイミングかっていうとですね、その方々の人生がね次のステップへ行くというタイミングなんですね。ですからね、主が言われるっていうことにおいてのこの意味合いっていうのは非常に深いっていう事柄があります。でね、このチェンジするっていう時、これはまあ節目であり、そしてですね次の大きな働きに入っていく、そういったポイントがあるわけですよね。で、私たちの歩みっていうのはザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ、これ神様が付けられた名前でありますけれども、教会の名前ですね。で、その歩みにこう大きく入っていくっていうことがあるので、ぜひ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、7週がですね今出てますんでね、歌集とかいろいろ出てきますんで、ぜひお祈りくださり、またね用いていただきたい。風の響きが世界で用いられるっていうふうに言われて風の響きってついたんですけれども、その中にですね、あ、これちょっと器物でちょっと練習してみようかなっていうふうに思いましたね。なんか TLEA とかですね、そういう曲があるんですね。で、我々も振り付けでやってみようかなみたいな、 TL みたいな EA みたいな感じでですね、これはいいなみたいな感じでちょっとね貝の牧師にご相談しつつやってますけれどもですね。でね、名前の働きって祝福があるとともにですね、でね、あ、賛美においてもね、ぜひ皆さんね祈っておいていただきたいと、こういうふうに、思います。で、エルサレムの部屋を祈る集いをですね、のビデオを見ていきたいと思います。
エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。詩編122編6節から7節。
エルサレムの平和を祈る集い。
10月の6日、10月のですね最初の日曜日にですね、これはまあ世界的な働きでありますけれども、エルサレムの平和のために祈るという集会が行われますので、6日の午後6時からハイアットリージェンシーの新宿でのホテルでですね行われますので、ぜひ多くの方を誘ってですね来ていただきたいと、こういうふうに思います。で、主が祈れっていうふうにですねご命令を与えてくださってるんですね。ですから私たちはそこに立って従って成していくわけですけれども、これは日々祈る必要があるとともに、主の命令に従うわけですからですね、主の何らかしかの祝福があります。それとともにエルサレムにおいてはですね、私たちはですね非常に深いこう関わりがあるですね。これはもう毎回神様ですね導いてくださって礼拝でも語られていますけれども、天のエルサレム、私たちのそれは永遠の住まい、つまり天国ですよね。そして私たちはその天国人として歩んでいくと、 ですね。ですからそちらにつながっている、まあ、その先の事柄ですよね。現状のこのエルサレムについて祈るんですが、その先の事柄について私たちが、まあ、永遠の住まいである天のエルサレムのことについて祈りつつ隣に備えていくというのは非常に重要だということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、短くですけれども、まあ、先ほどちらっと名前のこう変わった事柄についてちょっとお話をさせていただきましたですけども、神様は私たちを愛してくださってるわけですよね。そしてね、誰よりも愛されてる、ビデオでも出てましたし、証でもね、本当に私愛されてるんだっていうことをですね、証をされておられるんですね。で、愛されてるっていうその実質を私たちは知るのです。まあ、そのポイントは一ついくつかあるわけですけれども、何かっていうと、まあ、聖書にもはっきり書かれているわけですよね。神の言葉、それに大きな恵みとポイントがあるっていうことですね。でですね、主はね、こう言われてるんですよね。私たちを知っているとですね。で、詩編には私たちは胎児の時から知ってるっていうふうに言われてたんですね。知ってる、知られてるっていう存在っていうのはですね、特別ですよね。それとともに、あ、知られてるんだって思うとですね、これはですね、愛の表れの一つの大きなポイントかなっていうことですね。私は非常に強く思わされるんですよね。まあ、つまり何を言ってるかっていうと、お一人お一人は愛されてるわけでしょ。で、そのお一人お一人主が知って、お一人お一人にいろんなことがあるでしょう。いろんなこう要素や性質があるでしょうね。まあ、私たちは罪人ですからですね、非常に大きな恵みなんですが、イエス様を信じて永遠の命を与えられているという、そういう存在であるわけですね。で、その中で愛されているっていうですね、その愛の実質を私はこういうふうに体験しましたっていう、そういう証があるでしょう。そんな中でですね、いろんなこうね、自分の要素について、あ、こういうの嫌だなとか、まあ、自分自身をですね卑下したりですね、あるいはこういうふうにこういろいろこう思うことをね、なんて不信仰なんだとか、いろいろこう考えたりとかですね、そういった ある意味弱さであるとか、まあ、罪の部分においてはですね、なんでこんなことしちゃったんだろうなんてね、まあ、もちろん悔い改めることが非常に必要であり重要であるわけなんですけれども、その一つ一つに対して神様は何と言ってるか、そしてね、それで私たちは主に従い、まあ、罪があるならば悔い改めて従う中で、その祝福や、そしてね、問題やその自分の弱さといった事柄に関して益を見るですね、決してマイナスなことは何一つないっていうことからこう見るわけですよね。その中で、まあ、自分で例えばこういう失敗があるからダメだななんてですね、考えたことのある方もいらっしゃるかもしれません。で、私もですね、まあ、軽い失敗だとですね、この間はですね、あの某有名コンビニ行ってですね、そしてね、でショーケースが目の前にあるの、レジの前に。で、そこでですね、あのチキンがあるんですよね。で、私大好きでね、あの店員さんに言ってですね、言うんですよ、7チキくださいですね、7チキくださいって言うんですね。そしてね、そしたらね、店員さんが言うんですよ、7チキ置いてません、は、あのショーケースに目の前にあるじゃないか、あれあれあれあれとか言ってね、7チキありませんって言うんですよ、7チキくださいって言ってるのにね。でね、店員さんがなんか怒ったのか、7チキありません、ファミチキがありますとか言ってね、ってですね、コンビニ間違えちゃったんですね、私コンビニ間違えちゃってですね、違うコンビニで違う商品行っちゃって、で後ろも見たらちょっと並んでてイライラされてる方もいらっしゃってですね、あらーと思ってですね、もう恥ずかしくなってね、そのまま出てきちゃいましたですけれどもですね、こういうまあおっちょこちょい程度の失敗はね、あるかもしれませんが、でもね、主の前に、あ、もう、あ、不信仰やっちゃったなとかですね、まあ、いろんなことで大変落ち込んだりだとか、あ、こういうの私できないなとかですね、考えたりするんですね。で、この後の歩みにおいてですね、神様はですね、私たちを用いるというふうに言われてますし、また長崎チームにおいてはですね、2世代目、3世代を用いる、そして21世紀型の主が導かれるあの信仰の歩みと、そして主が導かれる計画がある、そこに私たちが立って従うように導かれてるわけですよね。その中で我々はいろんなこう自分の要素を見て弱さを持ったりとかあるでしょう。しかしその弱さにおいて主は何と言ってるかですね、ここにこうあるんですよね。もうあります。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるですね。でこれは何を言ってるかっていうと、 神の弱さのうちに、私たちの弱さのうちに神は完全なる力を表すっていうふうに言ってるわけですよね。それ何を言ってるかって、私たちの力で従うのではなく、私たちの力でその言葉に立つのではなく、神の力に立って言葉に立って、そして神の力を受けあらゆることがですね、その弱さの中で主の力を見るってことを言ってるわけですね。ですから皆さんね、この後の歩みにおいて、そういった事柄においても主が手を置いてくださり、そしてね、弱さを通して主が働かれるってことですね、ぜひ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。天様、あなたの耳を感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞ私たちと共にハレルヤを賛美しましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。どうぞお座りください、それではモニターの手法を見ていきたいと思います。はい、パウロ牧師のためにですね、お祈りください。はい、次、はい、第3チームが使わされています。天候を守るために祈っておいていただきたいと思います。この後いくつかのチームが出ます。はいはいはい、あの全教会のチームが出ます。はい、イスラエルチームがですね、10月28日から使わされます。ぜひ、どなたでも参加できますので、はい、10月の6日に、はい、リジェンシーでエルサレムの部屋を祈る集いがありますのでね、登録される教会は知っておいていただきたいと、こういうふうに思います。はい、はい、次、感謝の聖書16章からあります。はい、はい、このあと礼拝の後にですね、いろいろなこう学びがあります。ぜひ出ておいていただきたいと思います。はい、お知らせを。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。お、イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣にはどの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は税込み18万8800円が、あと3席あります。それ以降の方々は今後の空席の推移を見てからになるそうです。チームメンバーの方々は9月30日までにミッションに海外保険代をお支払いください。飛行機代と現地ツアー代はメンバーお一人お一人に10月7日にメールいたします。その額を10月7日から10月10日の間にフレックスインターナショナルの銀行口座へお振り込みください。しかしその後もチーム申し込みは受け付けます。またガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして1人132ドルは現地で徴収するので、派遣にドル現金でご持参ください。チームの詳細は聖書から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。ゴスペルの集いのお知らせです。9月28日土曜日18時30分から教会会堂でゴスペルの集いが行われます。インターネットでもライブ配信を行います。皆様ぜひいらしてください。お待ちしています。新学校からです。追試が昨日から始まっています。今週の金曜日27日までです。詳しくは該当者にメールでご連絡していますので、必ずご確認ください。また新学校では2019年度後期の入学生を募集します。入学案内は受付に置いています。ホームページにも載せていますので、ご確認ください。導かれる方は新学校までご連絡ください。教会会計からです。8月の会計報告を受付に置いております。どうぞお持ちください。学生会からのお知らせです。今日は会堂で2時15分から合同ヤング礼拝があります。その後3時から会館で食事会です。CM をご覧ください。 知らせは以上です。
はい、それではレイハイトンちゃん、どうもありがとうございました。